11月27日水曜日夜9時30分を迎えました。こんばんは、藤村忠久でございます。そして
こんばんは、嬉野正道です。そして、
一人暮らし10年目にしてようやくお部屋作りに目覚めました。どうも、風子でございます。
お部屋作り、
はい、つい先週ぐらいですか、東京に行く用事がありまして、
はいはい、
でその時に姉の家に宿泊、一泊することになりましてですね、まあ、たまたまですけれども、でその時に姉の部屋を見て、綺麗だなとおしゃれだなと思いまして、
女性のね、はい、一人暮らし、はい、それはやってますよ、ちゃんとね、
整っていらっしゃるなと思って、帰ってきてみて、まあ、その時期にバタバタしていたこともあって、とっちらかっていたわけです、自分の部屋が、
はいはいはい、
たまたまね、
はい、たまたまなんですけど、たまたまとっちらかっていて、いつも以上に、これはまずいぞと、で姉の、ね、部屋に感銘を受けたのと、一泊した翌日に姉と一緒に 2,3 時間一緒にパンケーキ食べたんですよ。その時にいろいろお話をして、
はいはい、
お部屋はこういう風にした方がいいよとか、お風呂の収納は浮かした方がいいよとか、さまざまアドバイスをいただきましてね、一人暮らし歴10年目にして、お部屋をきれいに、そしておしゃれにしようという風に目覚めましてですね。
そうですか、
はい、で断捨離などなどさせていただきまして、
はいはいはいはい、よかったですよ。
数年前に母からいただいていたキャンドルウォーマーっていうのがはいはい、あるんですけれども、それは私使わずに何年も置きっぱなしにしていたんですけれども、
そうですね、使わずにってありますよね、
はいはい、片付けたおかげでスペースもできまして、ようやくそのキャンドルウォーマーも、日の目を見まして、キャンドルのいい香りに包まれるお部屋になり変わったということでございます。
あったけどね、
よかったですね、
スペースがなかったから使えなかった、
女30にしてようやくっていうことですね、
はい、
遅すぎるぐらいですけど、でもやっぱりね、はい、片付けられないっていうのはね、それはよくわかりますよ、はい、私ね、整理収納アドバイザーの2級持ってますからね
お宅ご夫婦で持ってますよね。
あ、そうです、そうです、基本はですね、多分ね、ふこさんもね、その片付かないっていうのってね、片付けるって一番正しいのは捨てるってことなんですよ。
そうですね、
身の回りのものをどんどん捨てていく、これがつまり片付けるってことなんですよね。
整頓のなんか意味をなんか語ってましたね、そういえばね。
そうですね、
整理整頓、
整理整頓、
整理っていうのが捨てるらしいですよ。
はあ、はいはい、
整頓っていうのはこうきちんとこう区分けするみたいな。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい、まあ基本的にはですね、捨てていけばいいだけの作業なんです、
はい、
整理っていうのはね、で整頓、まあ整頓っていうか、あれはじゃあ何を捨てるのか、毎日使うもの、例えば鍵だとか、
はい、
ね、な携帯だとか、そういうものはもう決まったところに置いておく、必ず一番目につくところに置いておく、玄関先でも結構ですよ、一番取りやすいところに置いておく、そしてほとんど1ヶ月に1回しか使わないもの、
はい、
これだから若干困ったところに置いていくわけですよね。で今度季節もの、まあ冬と春で、
まあお洋服
なるでしょ、はい、これ入れ替えていくっていう、はい、この作業だけなんです本当はね、
はい、
だけどほとんどの人はなんで散らかってるかって、捨てないんです。そして物をまず捨てないのと、それから普段使っていないものをそこに置いちゃってるっていうことなんですね。
確かに確かに、
もうここだけなんですよ、
はいはい、
ここだけちゃんとやってください、あとはおしゃれなんていうのはね、今考えるべき話じゃないですまだね、とにかく捨てろっていう話ですね。
まだそうですね
とにかくお前捨てろやっていうね、余計なもん取ってるんですよ、
一生懸命捨てて、
そうです、そうです、
1週間ぐらい、
そうです、そうです、
まあ風子ですってところにちょっと多少あやつけたっていう話ですから、それはやっぱおしゃれにっていくらいだと思いますよお父さん。それはやっぱり ね、整理整頓の話ね、多分、
そうです、そうです、まあ、ついね、ついつい整理収納アドバイザーですから、
アドバイザーとしてはね、
もうとにかく捨てるやこれっていうね、
もう本編が始まったのか、
始まった
の違いますよね、これまだね、
オープニングトーク
ですからね、オープニングですからね、
あのね、ではね、私つい先日ですけれどもね、同窓会というか、同級生が集まりがございまして、
ね、割と盛んですよね、
そうなんですよ、ちゃんとね、そういうグループみたいなのがございましてね、まあ発起人というか、
割とクラス全員的に集まるんですか、
高校時代のね、でそれはクラスとか関係なく、
なるほどなるほど、まあ、学年みたいな感じ、
学年全体で、割とそのまあ広告代理店に勤めてるね、男がいまして、まあ仕事柄もあるんでしょう、非常に社交性のある人間が一人いましてね、彼がまあ 自分のクラスメートだったり、
そういう人いればね、
そう、そういると、まあ連絡がつく人とこうメーリングリストみたいなのがあって、
繋がっていく、
繋がって、あの年末も近いんでね、ちょっと早い忘年会みたいな感じで来れる人集まりましょうよなんて言ってね。でもね、彼はね、よくそうやって連絡をね、多分ね年に2回ぐらい彼やってるんですよね。で実は仕事上でもね、あのうちの局と関係があったりなんかして、広告代理店なんでね、
そういうことだからありますよね。
つい先日もね、うちの取締役と実はこれから北海道でゴルフなんだなんつって、このあのなんとかさんっていう方はどんな性格みたいなね。まあまあそのぐらいね、俺とはよく連絡も取ってるし、彼自身も非常にこうね、広いところでまめにやってくれてる方なんですよ。でまあちょうどね、今回東京、私いたもんですから、
いたもんですから、
で東京でやるっていうから、でいやいやいや行くよ、
行くよ、
いや嬉しそうにね、いや藤村来てくれるんだったらみんな盛り上がるよみたいな感じでさ、
ね、
でちゃんとね、まあ、こまめでね、今回来るのはこんな人ですなんてメンバー表まで送ってくれるんですよ、名簿を。15、6人でしたかね、集まって。
あ、なるほど。
でパッと見ましたらね、いや懐かしい名前がありましてね、まあ高校卒業したのが1984年ですから、ちょうどもう40年ですよ。40年多分全く会ってないっていう懐かしい、その一緒にねラグビー部やってた川口くんっていうんですけど、まあ彼ねちょっとずんぐりむっくりしてたもんですから、ドラえもんって呼ばれててね、えドラえもん来んのと思って、いやドラえもん会いたいなーなんて思ってたり、あとねやっぱりちょっと可愛らしい女子の名前もあってね、ちゃんとやっぱり旧姓で書いてくれてるんで分かるわけですよ。え来るの
なん
て、若干そこら辺もやっぱりちょっと楽しみでね、まあとはいえね、来年還暦を迎える年齢ですからね、まあそういうところにちょっと若干の恐ろしさみたいなのもあるわけじゃないですか。どうなってんだ40年間で、
あの可愛い子かみたいな。
でまあ当日ね、その行きましたら、ちょっとね奥まった方にね、なんかガラス張りの個室みたいな中華料理屋なんですけれどもね、そこであのやってて、で入っていくと向こうの方から「おい!」なんつって、松山くんっていうんですけどね、その発起人 の松山がで「おいこっちこっち!」なんてこう手を振ってくれるわけですよ。まあで行って、まあ彼とはだから数年前にもちょっと会ってるんで、まあ昔よりはかなり太ってますよ、太ってるけども、ああ松山松山ってすぐ分かって、で行ったらですね、すぐ横に、その松山の横にドラえもんいるんですよ。これがねちょっとびっくりするぐらい変わってないんですよ。
お、変わってない、
何にも変わってないの、
これドラえもんだった、
もう高校生の時のまんま、
ほらすごい、
ある意味肌ツヤから何から、ほら背丈から
高校生に見えるってこと
ね、もう本当にタイムマシンで来たみたいに、いやだから俺本当に、あこいつドラえもんだったんだと思ってドラえもんの、もう本物のドラえもんだったの、
擬人化だったんだ、
本当にドラえもんがそのまんまいたもんだから、まあ嬉しくって、いやドラえもんなんて言いながら
伸びたく
ね、楽しくやってさ、まあまあ乾杯しよう、でその松山くんが仕切ってね、いやでも向こうの方にはね、ちょっとあれ名前見ても分かんねえなみたいな人もいるんですよ、いらっしゃったりするんですよ。まあそのうちいろいろこうね自己紹介、あれ誰だっけ、何々くんだよみたいな。松山はまたね、あの用意がいいもんですから、当時のその高校の卒業アルバム、あれを全部コピーしてね、ファイル化したやつを持ってる
当時の顔を、
当時の顔がもう全部わかるから、あれ3組の何々くんだよって見て、あ確かにそうだみたいな感じで、まあ、とにかくまあそのね松山くんのおかげでそういう会ができてねまあそしたらね、ちょっと一人ね木村くんが遅れてくると、まあキムって呼んでたんだけど、キムもね、その松山も私も実は中学も一緒で、まあ高校も一緒っていうから、まあよく知ってるやつなんですよ。でキム遅れてくるけど、まあとりあえず乾杯しましょうなんつって、で乾杯して、であの向こう名前が分かんなかった、顔が一致しなかったこともね、ああそうかそうか、何組で何部だったみたいな感じでこう盛り上がってさ、そしたら松山が「おお来た来た、キムが来たよ」なんつって言って「おおキム」なんつってまたこうやって手振ってるわけですよ。で向こうからキムが、まあ、入り口から入ってきて、向こうも「おお」みたいな感じで手を挙げて入ってくるんですよ。そしたらね、ちょっと手前まで来た時にキムがね急にくるっと後ろ向いてね奥の方に行っちゃったんですよ。で松山があれキムトイレかななんつって言ってたんだけど、何人かがね、うん、えちょっと待って今の木村くんっつって あれなんつって言い出して、
そっち、
いやその松山君がやっぱり、うん、おいこっちこっちって言うもんだから、向こうキムは、俺らもキムだと思うじゃん、ほんでここまで来たんだけど、うん、何人かが、いやちょっと今木村君じゃないんじゃないなんつって言って、いやキムっていうのはバスケ部のやつで、いや昔から可愛らしい顔してて、まあ、イケメンというかさ、うん、そんな感じだったの、うん、で来たのがね明らかにいかつい親父なんですよ。俺で俺ちょっとキムじゃないんじゃないって言ったら、その松山はみんなといろんなの連絡取り合ってるからちょっと神妙な顔で、いやいろいろね苦労あるんだよキムもさ、なんて言うもんだから、ああそうかと、私やっぱ容姿って変わるもんなのかなって、おみんな思って、ちょっとまあ聞くにも聞けないみたいな、キムにどんなことがあったのかなんていうのはさ、あんだけ変わっちゃうんだからさ、言ってたらさ向こうから、おーごめんごめん遅くなってって言ったら、若干頭髪は薄くなったけど、やっぱり相変わらずのキムが、
キムやっぱ違った
よ、全然違う人に、あいつ全然違う人に向こう呼んじゃったもんだから、向こうもこっちだと思って来ちゃってさ、でも向こうもあれだろうね、もう来た時に
知らない人間ばかりは違うだろうみたいな
思ってくるっとね、キビスを返して行っちゃったみたいな、ちょっとね、俺やっぱ俺キムじゃねえよなさすがにっつ
っていや同窓会いいですね、
そういう、まあ、40ちょうど40年ですから、
私同窓会なんて呼ばれたことない、
いやあのね呼ばれるとか呼ばれないじゃなくてね、やっぱりねああいうのはね、そういうこう仕切る人間がねいて、ね、こまめにね連絡を取ってくれる人がいるとね割とつながるもんなんですよ。
高校は別にいいんですけど、中学の時は、うん、私学級代表だったんですよ。
あらそうでした、う、うん、
3年の時、
はいはい、
3年の時のクラスの学級代表だったんですよ、うん、であのもう一人のだから男の子の方の学級代表は、はいはい、うちの実家のすぐ近くに住んでるんですよ、うんうんうん、だからまあ連絡取ろうと思う、直接行けば連絡取れるんですけど、ね、
ただねやっぱりねこう同窓会同級会みたいなものっていうのはね、ある程度の年代ってありましてね、やっぱ45後半50ぐらいから頻繁にやるようになりましたね、うちなんかも特に。
それまでだから連絡を取り続けてないといけないじゃないですか。まあそうです
ね、連絡取り続けてるっていうか、多分仕事上のつながり、意外とねその仕事上のつながりっていうのがあって、ドラえもん一緒にねあラグビーやってたんで、いや最近他のラグビー部のやつどうしてんの知ってるなんつって言って、高校卒業以来まあほとんど会ってないんでね、いやそしたらついこの前その仕事の取引先のところに行ったら、彼をうちの、ね、部下っていうか上司っていうのかな、あれ一緒の高校じゃないかななんつって言ったのが吉田君っていうのがいて、あれよしけ生きてたのあれと思って、ヨシケっていうのいた のそれはラグビー部の中ではすごい喋るんだけど、クラスに行くと一言も喋らないで黙ってね教室の隅にいるやつ、不思議なやつがいたんですけど、二重人格みたいな。
え、なんで部活の時喋るの？
部活の時は全然明るいんですよ。だクラスに一切馴染めないのか、クラスで全く喋んなくて、吉田君大丈夫みたいな、俺一緒のクラスになったこともあるから吉家俺には喋るんだけど他のクラスメイトと全く喋んないみたいな不思議なやつがいて、え吉家俺生きてんの、もう絶対あんな性格じゃさ破滅してんじゃねえかと思ったんだけど、いやそして今さ吉家の電話番号だからもらったのよなんつって、一回連絡してあげてなんつってかけたことあんのつって、いやかけたことないつって
怖い、
ちょっと今吉家にかけてみろよなんつって、で向こうもさそのねドラえもんがさかけたらさちゃんと出てさ、向こうだってドラえもんの電話番号かなんか分かんないのにさ多分出たんだろうね、あもしもしあの川口だけど、え誰よみたいな感じで、いやドラえもんドラえもん高校時代のって言ったら向こうもあーって分かったみたいで、いや藤村も一緒なんだよなんつちょっと変わるわなんつ、藤村よしけお前生きてたのなんて言ったら、もうよしけも高校の時と全く同じ喋り方でちょっとびっくりしたぐらいに、なんか俺も若返っちゃったって言うんで、でもね一方でねその可愛かったね、
うん、
女子有名だった、
まあでも女性はねね様変わりしますから、
様変わりというかね、でもねやっぱりなんかこう可愛らしく年を取ってるみたいなね、
うん、
そう華やかさじゃなくてい
い
感じ、なんかね図書館の司書かなんかやってるみたいな、なんかちょっと知性のあるちょっとこじゃれたおばさまみたいな、
いい
じゃない、そうそうそう、それは安心したけど、
安心
安心しました、いや驚いたのはドラえもんだよ本当に、ここにしたいとお前来年還暦だろっていう 全然っていうのがね、
まあ、頻繁にやってらっしゃいましたね。
ということで、でもね、気をつけていただきたいのはね、人間やっぱりね、そこまで変わんないっていうね、
いやそりゃそうでしょ
そんな早がてんしてね、遅れてきてるからっつってね、また手招きをしないと、社交性にも程があるんですよ。
やっぱり中学ぐらいまで行けばそんな変わらないんじゃないですか。
意外とね、
私やっぱ分かりましたよ、30年ぶりで会ってもやっぱり。
私もね、同窓会っていうのをやってみたいもんですよ、本当に、ね、
まあ、だから多分ね、50ぐらいですよ、はい、多分やり始めるのって、はい、でその頃にやっぱりね、どんなぐらいな出られるようなね、安定した生活というかね、やっぱりね、死んじゃった子もいますしね、なんか聞けばね、
あ、まあ、うん、年齢としてはね、
で彼のことはなかなかね、どうしてんだろうねみたいな、口をつぐみたいなところもやっぱり長い人生ありますわ、うん、ありますけれども、意外とそんなに変わってなかったっていう、そうだから、ただ明らかに頭髪は薄くなってて、
まあ皆さんそうですよね。
でね、ちょっとこれまたちょっとこの同窓会の話ですけど中にね、イケメンとまあ可愛らしい女子の話になって、うんうん、でやっぱりこっちはね、ドラえもんにしても私にしてもね、もちろんイケメングループじゃないわけで、このラグビー部の連中なんていうのはねであれやっぱりさ、なんかかっこよかったやつはさ、サッカー部多かったよねなんつって言って、サッカー部のやつもいたの、ポシってやつがね、こいつはかっこよくないの全然うん、でもなんかサッカー部ってかっこよかったよね、いやサッカー部でかっこよかったのってさ、あの3人だけだろみたいな、名前挙げられたら、確かにその3人だけだったなみたいな、その3人だけが、まあ、かっこいいっていう、そういうサッカー部はかっこいいみたいな、なんかそういう印象を持ってて、ラグビー部には誰もいなかったみたいな話で、だからかっこよくなかったんだよみたいなこと言ってたんだけど、その女子とかね、もう一人奈良くんっていうのも来てたんだけど、それも彼もかっこいいで、今でも白髪でね、ちょっとシルバーグレーな感じで、イケオジみたいな感じなんですよ。でその時にね、あのやっぱちょっと話を聞くと、いや高校時代楽しかったでしょ、あんなモテちゃってさみたいな、女子もさみたいなさ、一方ではそうモテてない女子もいるんですよ、この横にね。で、そうだよね、あれ高校時代良かったよねって言うと、皆さんね、口を揃えてね、高校時代は楽しくなかったって言うんですよ。なんでって言ったら、これね、違う女子にも昔ね聞いたことがあって、超美人で有名だった、高校時代ね楽しかったよねって言ったら、いや私あれが暗黒時代でしたみたいな、なんでって言うと、なんかみんなが喋りかけてくれないんだって、自分はそんな気はないのに、女子も特に男子が可愛いから普通の子みたいに喋りかけてくれないんだって。
だから、あの影でこそこそあいつ可愛いよね、
そうそうそうそうそう、
のはあるけれど も実際に話しかけてくると
恥ずかしいから、
そう、勇気のあるやつが
なかなかね話しかけられないんだってでもね、女子も同じなんだって、女子もやっぱり可愛いっていうだけで、なかなかそう
疎まれるっていう面も多分ある、
疎まれるまでいかないにしても、ちょっとね、触りがたいみたいな、みたいなイメージがね、彼女たち彼ら自身にそれを感じてたらしいんですよ、高校時代に。で、まあ、自分が勝手に感じてたのかもしれないけど、そういう自意識みたいなのもあって、でこっち側のね、別にね彼女にしたくもねえ女の子とはさえらい楽しく喋ってるわけじゃない、こうやって。で向こうもねイケメンでもねえもんだからさ、やけに楽しく話しちゃってるわけじゃない、
まあ、そういうのありますよね。
どうしてもそこの輪に入っていけなくて、でみんなも呼んでくれないしみたいな感じで、皆さんが楽しそうに見えて仕方がなかった。
皆さんが楽しそうだったから、この同窓会に出てみようかと思った、
まあそれもあるのかもしれないし、でももうそういうような自意識みたいなのあったんだけど、やっぱり女子の中でもね、気軽に喋りかけてくれるなんとかちゃんみたいのいたでしょうね、あいたいた、あの子も社交性あったねみたいな、そういう感じで、まあなんとなくやってんだけど、心の底から我々みたいに男女というわけ隔てなく楽しんでるっていうのが、自意識もあるし相手側もあるから、意外とイケメンとか可愛い子っていうのはそこまではしゃげなかった。でその実例が実はあって、これも何年か前にこの中学の同窓会があったんだけど、その時に加藤くんっていうね、加藤くんはねバスケ部でイケメンっていうかね、イケメンだしちょっと大人びてたんだよね。若干ねヒゲがちょっと生えてるみたいな、
あ
ほらハイキューのあのキャプテンみたいな、
あの東根さん
みたいな、東根さんみたいなキャプテンじゃない、あのアタッカーの人みたいな、まあ、ちょっとね渋い感じの加藤くんって言って、まあそう気さくなやつではあったんだけど、割と女子も騒いでるもんだから、まあいいよな加藤な、お前モテてなみたいな、こっちは若干のひがみもあるわけだよ、ね、それがね、まあ30年ぐらい経って、今から10年ぐらい前の同窓会かな、来てて、ええ え、お前加藤じゃねえよなっていう、もうハゲ散らかしちゃって、加藤だよ俺だよなんつってさ、えらい明るくなっててさえお前こんなキャラだっけって、もっとお前渋かったじゃんつって、うん、違う違う、あの時から俺こうしたかったんだよ今ようやくハゲて、うん、もう会社で冗談も言えるし、何言ってんすか加藤さんみたいにみんなからはたかれるし、そうやりたかったんだって、うん、だけどみんながかっこいいかっこいいっつって、ね、女子はキャーキャー言うもんだから、うん、そんな下ネタも言えねえしみたいな、
そんなつもりじゃなかった
そんなつもりじゃなかった
そんなパターンってあるん
ですか、あるんだって。それでハゲ散らかしてね、まあ、えらいもう明るくなっちゃってハゲてんのって言ったらだろうみたいな、何も気にしてないみたいなね。だからそうやって解き放たれていく、イケメンから解き放たれていくっていう人生もあるんだなみたいなのね、感じまして、
こちら側としてはね、あの美女美女ね、あの父親を前にして、
父親
ね、こちこちら側、そうこちら側としてはですよ、やっぱり、うん、疎ましくてしょうがないわけですよ。疎ましいというか、まあ羨ましいな、いいな、うん、足長いな、髪綺麗だな、うん、顔綺麗だな、いいな。
こちら、あと30年ぐらいすればもう。
あと
関係ない
し、関係ない、関係ないし、
まあでもね、まあ、
関係ないしっていうことですけど、
ね、私に関してはですよ、私に関してだけは、うん、まあ今もう可愛くなっちゃったもんだから、うん、またちょっと例外っちゃ例外かもしれないんですけれども、
はいはい、ね、昔あんこみたいな顔してましたから ね彼女は
ね、
よかったんじゃないですか、
よかったよかった、まあまあ、ね、そういうことでね、
うん、私もね、だからね、うん、同窓会っていうのもやってみたいもんです
から、今行かれたらも
うきっと
え、ふーちゃんなのみたいな、今行かれるかもしれない、
だからね、あの
30ぐらいですしね、やっぱり
だからね、うちの実家の近所に住んでる、あの小太郎、あの誰かに連絡取って、あの同窓会やってください、
もしかしたらメールください、
メールください、
これはちょっとふーちゃん呼んでほしい
や
ん
でね、
ね、ね、
あの私の住所が分からなかったら隣に住んでるナッツ、ナッツに聞けば分かるから、
ね、ナッツに聞けばね、は
い、ということで、ということで、
ね、まあそういう同窓会がね、この前つい先日あって、
いいですね、
ちょっとね、いろんなことをまた思ったという話でございましてね、はい、はい、じゃあ最初の曲いきましょう、
あ、もう曲いきますか、
いきますよ、
はい、それでは本日最初の曲です、ヨルシカで春、どうぞ。